はい、では賛美を持って礼拝を捧げていきたいと思います。世にある限り賛美いたします。タンタンタンタンタンタンタン。三、はい。世にある限り、つかげまつら。この身に近く、主よましませ。戦いもなど、恐るべしや。導く御手に、すがりゆくみ。アメン。では一言お祈りいたします。天の神様、今朝もあなたの御前に進み出ていくこの時間を心から感謝いたします。御言葉を通してさらに私たちの一日を、人生をお導きください。期待します。感謝してイエス様の名前を通してお祈りします。アーメン。では今日の聖書箇所をご一緒に拝読したいと思います。今日は出エジプト記5章1節から9節です。その後モーセとアロンはパロのところに行き、そして言った。イスラエルの神主がこう仰せられます。私の民を生かせ、荒野で私のために祭りをさせよ。パロは答えた。主とは一体何者か。私がその声を聞いてイスラエルを生かせなければならないというのは、私は主を知らない。イスラエルを生かせはしない。すると彼らは言った。ヘブル人の神が私たちにお会いくださったのです。どうか今、私たちに荒野へ3日の道のりの旅をさせ、私たちの神、主に生贄を捧げさせてください。でないと主は疫病か剣で私たちを撃たれるからです。エジプトの王は彼らに言った。モーセとアロン、お前たちはなぜ民に仕事を辞めさせようとするのか。お前たちの区域に戻れ。パロはまた言った。見よ、今や彼らはこの地の人々よりも多くなっている。そしてお前たちは彼らの区域を休ませようとしているのだ。その日パロはこの民を使う監督と妊婦頭たちに命じていった。お前たちはレンガを作る藁をこれまでのようにこの民に与えてはならない。自分で藁を集めに行かせよ。そしてこれまで作っていた量のレンガを作らせるのだ。それを減らしてはならない。彼らは怠け者だ。だから私たちの神に生贄を捧げに行かせてくださいと言って叫んでいるのだ。あの者たちの労役を重くし、その仕事をさせなければならない。偽りの言葉に関わりを持たせてはいけない。アメン。今日の内容をまとめます。モーセとアロンはエジプトの王パロのもとへ行き、主がイスラエルの民を生かせるように命じていることを伝えます。しかし主を知らないパロは、イスラエルの民にさらなる苦役を与え、苦しみによって民を縛るよう命じます。では、黙想していきたいと思います。御言葉から示していただきましょう。黙想の時間を持ちます。いかがでしょうか。示される御言葉があったでしょうか。分かち合っていきたいと思います。
はい、私は全体からですけれども、霊的対決は簡単に終わるものではないということを示されました。もちろんイエス様がすでに勝利をなさっておられますので、勝利をすることはすでに決まっているものですけど、でも簡単に立ち向かってはいけないということを示されました。神様の御心があるからこそ悪魔の妨害も激しいのであって、その時こそさらに激しく触れることせずに、主イエス様の御名によって前に前進する時、 勝利を勝ち取ることができるんだということを示されました。以上です。
はい、私は2節と9節が目に留まりました。主とは一体何者か、私がその声を聞いてイスラエルを生かせなければならないというのは、私は主を知らない、イスラエルを生かせはしないというところと、あの者たちの労役を目し、その仕事をさせなければならないというところが目に留まりました。この御心の道を進んでいるのに止められてしまい、もっと苦しくなっているように見える道があり、このモーセとアロンも言わなければよかったかのような状況が起こることもあるんだなということを感じました。主の御心の道は狭い道だったり、閉ざされているところを開くところから始まっていくんだなということを感じました。以上です。
はい、私も霊的戦いについて、教えられました。2節4節では、やはりこの世の神が人々の救いや神を礼拝することを妨げようとしているということと、また7節から9節ではさらに苦役が重くされるというところがありますけれども、やはり霊的戦いが始まると、この一時的に状況が前より悪くなったりするというのは、本当にその聖書に書いてある通りだなということを思いました。モーセとアロンは御言葉によって戦っているんですけども、パロの反応はさらに人々を苦しめる方法に救いを諦めさせようとする、そういう力が強く働くんだということを思わされました。以上です。
はい。私は、まず1節から3節が、目に留まりました。私の民を生かせ、祭りをせよ、させよと、ここで預言者であるモーセ、アロンがパロに語っているんですけども、このところを通して、かたくなな人々に対しても、神の御心をまず明確にはっきりさせる必要があることを教えられました。パロは神様が前もっておっしゃっていたように、心を語っても決して民を生かせることはないと。かたくなに拒み続けるけれども、語り続けようと、神様が前もって言われたように、この預言者の務めとして、まず神の御心を明確にはっきり語るということは大切だと教えられました。そしてまた、4節から9節でも、ここに止まったことがあったんですけれども、世の君というのは、神の御心を必死に妨げて、その民を迫害し続ける存在であることを改めて教えられました。そこに神の救いの御業がはっきりあることも同時に教えられています。以上です。
はい。私は5節のところに目が止まって、見よ、今や彼らはこの地の人々よりも多くなっているっていうところから、本当に神様の祝福があるところ、こうクリスチャンっていうのは本当にたくさん増え広がっていくものだということ、そしてその祝福が豊かに注がれるところには、同時にそれを脅威と思って迫害が、世の中では迫害が始まっていくんだということ、これはなんか日本の歴史をちょっと思い起こしながら、また世界的な歴史を思い起こしながら、本当にこういうことの繰り返しだなということを思っていました。はい、ではもうしばらく黙想していきましょう。御言葉を一つ一つ深く探っていきましょう。神様はどのようなお方として書かれているでしょうか。また避けるべき行動、教えなどないか、一つ一つ調べていきましょう。いかがでしょうか。では分かち合っていきたいと思います。
はい、私は1節から3節で、ご案として、モーセとアロンは大胆に神様の御言葉をパロに伝えたというところに目が留まりました。当時は世界一番強い国のリーダーでもあり、自分たちを迫害する者の頭でもあるそのパロの前で大胆に神様の御言葉を伝えた二人から模範を習うことができると思いました。また4節から9節のところで教訓として教えられたのは、神様の御心を行うときには、かえってさらに現実的難しさにぶつかったり、 また壁にぶつかったりすることがあるということを学ぶことができました。その後の箇所を読むと、モーセがどうして神様の御心を行ったのに、このような民がさらなる迫害に遭うのですかと尋ねるんですけど、そのような神様に破門をしたいほど、誤害や妨げが激しくなったり、また壁がさらに高くなったように感じることがあるんですけど、でもそれを通して神様がさらなる逆転勝利の恵みを与えるために、そのような妨げを許してくださったということをきっと知る時が来るということを、そのような教訓を学ぶことができると思いました。以上です。
はい、私は一節から、神様、天の父は御言葉を通して進む道を教えてくださるお方だということを教えられました。イスラエルの神、主がこう仰せられます。私の民を生かせ、荒野で 私のために祭りをさせようというところから、主は直接モーセとアロンに民を生かせなさい、そして主に礼拝しなさいと語られました。このように主はすべきことを直接語ってくださるお方だということを教えられました。また全体を通して教えとしては、すぐに諦めてはいけないということを教えられました。この主からの確信で御心の道を進んでいても、すぐに開かれない道があり、でもそれは妨げの力であるから、御心だという確信が明確にあれば、諦めないで叩き続けることが必要だということを全体から教えられました。以上です。
はい、私は1節から3節で、この霊的戦いの武器というのが、基本的に神様の御言葉であるということを思わされました。モーセたちは神様から受け取ったその言葉をそれを伝えて、それは本当にこの御霊が与える剣であるなと思いました。基本的に悪魔との戦いがこういう御言葉によってするものだということを学びました。もう一つは2節で、パロが死を知らないと言うんですけども、本当に人々は御言葉だけでは神になかなか従うことができず、神様を体験したり苦しみを受けないと、本当に神様を体験しないと信じようとしないものだということを、教えられました。以上です。
はい、私は2節でパロがこのように言っているんですけども、使徒は一体何者か、私は主を知らない、そしてイスラエルを決して生かせはしないと言っています。ここで避けるべき行動が示されました。傲慢、堅くなな心に、傲慢やまた神、堅くなな心というのは神様の御心を妨げてしまうということを示されました。一切の傲慢を心から捨てて、神の御心を妨げる行動を決して取らないように注意すべきだと教えられました。古代のエジプトにおいてパロというのは神そのものだったんですけれども、自分が神のような立場に立ってしまっていたパロは、モーセたちの語る主とは一体何者かと、そしてそんなものの言うことは聞かないと言って、妨げる働きを行ってしまっていました。私たちは神の民で、パロとは違って信仰持った存在ですけれども、堅くなな心を持って御心を妨げることないように、注意すべきだと示されました。以上です。
ではもうしばらく黙想していきましょう。具体的にどのように生活に適応していくのか、聖霊様に聞きながら書き記していきましょう。はい、じゃあ少し短いですけれども分かち合っていきたいと思います。
はい、私は昨日から断食して祈り始めたんですけども、今日のディボーションを通してでも、霊的対決、力対決が簡単には勝ち取れないということを教えられて、さらに強く力強く祈ることによって、この悪魔との力対決で確実に勝利を収めて、それから主の御業がどんどんと前進するように祈り戦っていきたいと思いました。以上です。
はい、私は静岡選挙のために祈っているんですけども、なかなか開かない道があっても諦めないで戦い続けることが大切だなということを今日は御言葉で教えられました。 焦らないですぐに結果を求めようとせず、御言葉をつかんで一歩一歩進んでいきたいと思います。以上です。
はい、私は先日一度語られたんですけど、ちゃんとしてなかったなと思ったのは、やはり神様の御言葉を込めて、それをこの伝道に生かすということを、その人のために御言葉を求めなければいけないということを思いました。以上です。
はい、私は蒼天礼拝の態度について、悔い改めさせられました。以前からこう自分の蒼天の態度について指摘をいただいていたんですけども、さまざまな理由でそこまで細かく改善する必要ないだろうというような意識があったんですけども、そのような固くな小さな固くなによって神の御心が妨げられてしまうことを改めて教えられて、徹底的に改善していこうと思わされました。以上です。
私はどんな位の高い人にでも伝道しようと適用しました。神を恐れてそういう人々にも福音を述べ伝えていこうと思いました。では一言お祈りいたします。愛する天の神様、ありがとうございます。主が私たちを戦いの場に導いてくださり、祈りを持ってもう勝利を収めておられる、その勝利の戦いをさせてくださることを心から感謝いたします。神様、今日も出て行きます。祈りによって勝ち取らせてください。聖霊様、導いてください。私たちがすべきこと、また今日悟らせていただいたことを具体的に、しっかりと行っていくことができますように助け導いてください。心から感謝してイエス様の名前を通してお祈りします。アーメン。ありがとうございました。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行う、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1,600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。